今日のですねメッセージに入ります。神の約束とその成就、今日は10回目になりますが、神は、前回はイサクのお話をですねしました。で今日は、ヤコブのお話をしたいと思います。神の名前はアブラハム、イサク、ヤコブの神と言われている。でアブラハムというのは、私たちから見ると信仰の何でしたっけ、信仰の父です。彼の、彼の示した主に対してですね示した信仰によって私たちも義とされ、アブラハムに対する祝福の約束は私たちのものとされている。皆さんはすでにアブラハムの信仰によって祝福されたんです。エーメン。すでに祝福された。エーメン。ハレルヤ。なんかピンとこない、ピンとこないときエーメンって言うんですよ。よくわからないね、なんか自分と関係がないっていう時にアーメンっていうことによって皆さんは神に栄光を期するんです。もしそこで関係ないで言ったら皆さんは神を無視してる。皆さんがアーメンと唱えることはそのアーメンによって栄光を期すると書いてあるね。ですからその時こそ自分を否むんです。私なんか生きててでも生きていなくても関係ない。そりゃそうなの。そうなんだから言う必要はない。分かってるって。なぜそう言いたくなるんですか。慰めてほしいんですよ。いろんなことないから大丈夫よ、あなたはね愛され許され受け入れられという人からの慰めを求めているからです。皆さんもし人からの慰めを受けたら神からの慰めはミスします。私たちは人からの慰めを受けるんではない、神の慰めに預かるんです。神があなた方を慰め、神が皆さんを祝福し、神が皆さんを憐れみ、皆さんを支える。人からのものを求めている人は永遠に神からの慰めに預かることはできなくなるんです。そして慰めてくれないと、何をあの人私のこと分かってくれない、いじける、いじける、いじけたら神の祝福をまたミスします。神を見出す人はどういう心の人、心のまっすぐな人です。バプテスマのヨハネはどういうふうに言われてましたっけ。彼は荒れた道路を鳴らし、曲がりくねった道をまっすぐにする。私たちの心っていうのはどうですか。皆さん曲がりくねってるでしょ。くねくねくねくねくねくねくねくねくねくね、自分だって自分の心がどうなってるかわからないね。だから言葉がポンと入った時にくねくねくねくねくねってきて、こっちからコツンとくるわけですよ。あれ なんでその人の心の中に言葉が入ることによってぐるぐる回りして何か出てくる。これは人の心です。神を見出す心はどういう心ですか。双心ではなく単一な心、まっすぐな心です。いじけない。日本人すぐいじける。ぷいっぷいっいじけない。いじけたくなったら主に申し上げるんです。主をまたいじけの虫がうずいてます。このままですとうちの旦那にぷいっとしてしまいそうですと、うちの女房に八つ当たりをしてしまいそうですと主に申し上げればいいんです。そして心をまっすぐにしてもらい、主よジーザスとイエスにだけ向かっていく。さあそこでですね、今日のテーマはこのヤコブの、お話なんですが、ヤコブというのはもちろんイサクと、リベカの子供でした。で創世記の25章を見ますとですね、 リベカには、子供が生まれなかった。そこでイサクがですね、彼女のために主に、祈願をする。まあ、40歳の頃に、ね、リベカと結婚するわけですが、主に、祈願する。そして、主がそれに答えるわけですね。でその答えに対して与えられた子供が実は双子であったと。でその双子に対して、主がですね、まあ、ある意味で予言もするわけです。23節、創世記25章の23節。すると主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民よりも強く、兄が弟に仕える。で出産の時が満ちると双子は胎の中にいて、最初に出てきた子は赤くて全身毛衣のようであった。それでその子をエサウと名付けた。まあ、エサウっていうのはですね、毛深いとか赤いという意味です。でその後で弟が出てきたが、この弟がこともあろうにエサウのかかとをつかんでいた。先に出た兄貴のかかとをつかんでですね、負けてたまるかというヤコブさん、まあ、かかとっていうのはアーカブというそうです。ヘブル語でですね、そこでヤコブという名前がつくわけですが、このヤコブは、兄貴を先に出してたまるかと言って掴んで、で出てきたと。赤ちゃんがかかとを掴んで出る、すごいですね。でこのヤコブ、どういうヤコブとエサウとヤコブですね、どういう性格か。エサウというのは、まあ、彼はあのイサクによってですね非常に愛されて、狩りが得意、狩りです。非常に、まあ、活動的だったんですね。ところがですね、彼は、長子であったのに、その長子の権利をヤコブによって盗み取られる。こう書いてあります。25章34節。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑した。あるいは新共同訳ですと軽んじたと書いてあります。いわゆるね、その家系のですね、長子の権、要するに長男に継承されていくわけです。その長男であるエサウはこの長子の権利を軽んじて、何を欲しかったかというと、お腹が空いたもんだからレンズ豆の煮豆をもらっちゃった。とりあえず今この時にお腹が減ってるから、今ね、お腹を満たしてほしい。で長子の権利と交換してしまった。非常に軽率なんです。彼はアクティブ、非常にアクティブに狩りが得意だった。しかし軽率であった。それに対してヤコブはかかとという意味ですが、リベカによって愛されます。で非常に穏やかで天幕の周りで働いていた。まあいろんなですね、例えばイサクとの関係ね、エサウは飛び回っているんです。ですがヤコブは天幕の周りで働く。この時に彼はイサクから何かを学んでいるはずですよ。天幕の周りでそのね、キャンプの中心にいて働いている。一方エサウは飛び回っちゃってる。でこのヤコブというのはある意味で、まあ思慮深いとも言えるんですが、悪く言えばずる賢いと、ね、人を出し抜きたい、兄貴を先に出してなるものか、まあ、これがヤコブの、性格だったんですね。でヤコブというのはですからものすごく計算が効くんです。計算がパッパッパッパッと。皆さん、ヤコブとエサウのこの絵を見たときにご自分はどちらだと 思われます？自分はエサウタイプでしょうか、ヤコブタイプでしょうか。まあ両面あるかもしれないですね。あるけれども、どっちかっていうとヤコブの方に天秤が傾くんじゃないですか。自分は無邪気だと思える人、手が上がらない自分はかなり狡猾で計算高くって結構ずる賢く、損は絶対にしまい、決して自分の不利なものはやるまい、非常にそういう目鼻が利くヤコブです。我々はヤコブなんですよ。ヤコブです。もう人を先に出さない、とにかく引きずる、引きずり下ろす、引きずり下ろす。このヤコブというのはリベカによって愛される。面白いですね。母親によって愛される子っていうのはですね、結構巧みにいきますね。それでしょ、母親がね、いろんなことをね全部ねお膳立てしてね、リベカもそうでしょ、イサクだってそうですね。母親によってお膳立てされてね、みんなやってもらう。で、あのエサウが、あれじゃない、あのサラが死んだ時ね、あの彼は子供を得ることによってですね、サラに代わる慰めを得た。だからイサクはね、サラをですね慰めにしてたわけ。前回言いましたよね、マザコンなんです。マザコン、母親とかそういう女性によって割と愛情を注がれた人っていうのはある意味で非常に頭いいんですよ、回転よく。エサウはね、どっちかとのほほんとしてるんです。で、アクティブに先のことを考えない。だけどヤコブはですね、天幕の周りでもう家庭の中のことをよく知っている。で、お父さんとお母さんの力関係もよく知っているんです、じゃないですか。非常にこのヤコブっていうのはそういう目鼻先がですね、こう聞く、こういうタレントを持っていたんです。私たちもそうですよね。例えばですね、人間関係ある集団があったとします。そこに自分がこう入るときに、誰に取り入れば一番自分が得するかって見るんですよ、じゃないですか。集合体、一つのこういう集合、人の集合体があったときに、こことここの人間関係、力関係はこうこうだと、こっちに取り入っておけばこちらの勢力は抑えることができて私の立場は安泰になる、ピピピピピって見えるんですよ、じゃないですか。これがヤコブです。ヤコブです。で、このヤコブはですね、長子の権利を奪い取るわけですが、その前にちょっと今言ったこと、26章の12節見てくださいね。あの前回、イサクの特徴を言いましたけども、アブラハムは父なる神、そしてイサクは子なる神で、イサクというのはアブラハムのあらゆる財産をただで受け継ぐものであった。受け継いだだけですからお坊ちゃんであった。で、このお坊ちゃんは12節、イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を得た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富、ますます栄えて非常に裕福になった。たらばペリシテ人は彼を妬んだ。皆さんはイサクでしたね。霊的に言ったら皆さんはイサクですね。皆さんはヤコブを産むんです。イサクを、あのエサウを産む。だけど皆さん自身はまずイサクである。それで皆さんは祝福されて、神の父なる神のあらゆる富を得て、なんて書いてあります、ますます栄える。この面忘れちゃダメですよ。よろしいですか。ヤコブの話ばかりしてるともうね、人生はもうね、もうえらいことになるっていう、クリスチャン生活はもうクリスチャンになってしまうように見えるけども、まず自分がイサクであることを忘れちゃダメですよ。 彼は何て書いてあります？ますます富、ますます栄える。これは物質的なものを含めます。よろしいでしょうか。皆さんは霊、魂、体にあってあらゆる面でもう祝福された。だから必ず栄える。エメン。なぜあなた方はイサクです。そしてこのイサクは年を取る、年を取る、あ、その前に、24節もう一個見てくださいね。26章24節、ここにもまた主の言葉があります。主はその夜彼に現れて仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神である。恐れてはならない。私があなたと共にいる。私がはあなたを祝福し、あなたの子孫を増し加えよう。私のしもべアブラハムのゆえに。皆さんは誰のゆえに祝福されたんですか？皆さんの努力、皆さんの難行苦行、皆さんの徹夜祈祷のおかげ、皆さんの断食祈祷のおかげ。違う。誰のゆえ？アブラハム。皆さんはアブラハムのゆえに祝福された。エメン。そしてイサクは年を取っていくわけです。27章1節、年は取りたくないな。私もですね、こう、わかります？ちょっとこうやって目が遠くなってきてる視力が衰えてよく見えなくなってきたとちょっと遠くにしないといけない長男のエサウを呼び寄せて彼に息子よと言った。彼はここにいますと。で、彼をですね、美味しい料理を私のために作ってくれと、あなたを祝福するというわけです。ところが目が見えないんですね。で、ここの祝福を、しようと言ったのを27章5節、リベカが見ているんです。リベカはイサクがその子エサウに話しているのを聞いていた。そこでエサウが獲物を仕留めてくるために野に出かけた時、リベカはその子ヤコブにこう言った。ねえねえ、今私は父上があなたの兄エサウにこう言っておられるのを聞きました。急い急い急い急い。女性っていうか母親ってこういう機転が効くんですよ。自分の愛する子に対してはですね、ものすごく機転が効き、パッパッパッパッパッパッと計算ができるんです。そしてこのリベカのこのね、策によってエサウは見事に祝福を奪われちゃう。つまり長子の剣はもうお腹が空いた、自らね、売り渡しちゃった。その上またここでですね、このリベカの入れ知恵によってヤコブによってですね、この祝福すら奪われてしまうんです。これが27章27節から29節に出ています。で、この時にですね、エサウが毛深かった。だからヤコブもね、ヤギの毛をつけてね、そして声はヤコブだけど体はエサウだと。で、イサク目が見えなくなる。あのね、親もですね、目が見えなくなることがあるんです。と、子供がちょっとトラブルを起こしていく。あのエリの息子がそうでしたね。エリは目が見えなくなって、子供たちが神殿の中でですね、とんでもないことやっている、見えなくなる。あのね、霊的な人でもですね、自分の子供っていうのは盲点になることがあるんですね。見えなくなっちゃう、見えなくなっちゃう。で、ここで主はですね、ヤコブはですね、見事にヤコブを、イサクはヤコブを祝福してしまうわけです。で、この祝福というのは一旦継承されたらば取り消しができないんです。いいですか？一旦ヤコブを祝福した以上、エサウはなんてことをしてくれたんですか、もう一回私を祝福してくださいと言ってももうできないんです。そのアブラハムに約束された祝福はイサクへと継承され、そのイサクが得た祝福の約束は誰へと継承します？ヤコブです。ヤコブです。で、この時に、こう書いてあります。27節にこう書いてありますね。イサクはヤコブの着物の香りを嗅ぎ、彼を祝福していった。 ああ我が子の香り、主が祝福された野の香りのようだ。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように、国々の民はお前に仕え、国々はお前を伏し拝み、お前は兄弟たちの主となり、お前の母の子らがお前を伏し拝むように、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように。ヤコブはイサクを祝福し終わり、エサウは来たけど手遅れ。さあ皆さん、この祝福の約束、27章の祝福の約束は、アブラハムにもたらされた約束がイサクへと継承し、イサクが今度ヤコブへと継承したんです。この約束は誰のもの？今ここで読んだ、ああ我が子の香り、我が子って誰？エメン、私たちです。もちろんこの歴史的に我が子ってのはここではですねヤコブですよ。ですが神の目から見たときに、アブラハムに与えられた約束はイサクへと継承し、イサクから今私たちに継承されているんです。これなんか人ごとのように読んじゃダメですよ。ああ我が子の香り、はあ、主が祝福された野の香りのようだ。そうですか。次は、神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。私とは関係ないの。皆さんに対する予言の言葉です。皆さんは神から見て我が子の香り、皆さんは我が子、私の愛する子、主が祝福された野の香りのようだ。神は皆さんを見るときにそういうふうに感じてくださっているんです。神はお前に天の露と地の肥沃、天の露と地の肥沃を、豊かな穀物と新しいブドウ酒をお与えになるように。我々はもうこれをどうしました？得たんです。私たちは誠に命を養う穀物、穀物何？キリスト。大麦小麦は何を表してます？大麦はキリストの復活、小麦はキリストの人間性を表している。命の糧、私を食べよ。この豊かな穀物、新しいブドウ酒、新しいブドウ酒って何ですか？イエスの血。これを私たちはもうすでに得た。ですからこの祝福の約束は今私たちにあって、キリストのうちで成就しているんです。他人事のように聞いちゃダメですよ。私にはもうすでに天の露と地の肥沃、豊かな穀物、新しいブドウ酒がある、ある、持っている。国々はお前に仕え、国民はお前を伏し、お前は兄弟たちの主となりと。皆さんは神の子、神の国民です。この約束はヤコブへと継承され、エサウは退けられた。でエサウっていうのはね、参考に言いますとエドム人の祖先なんです。あの新約ではイドマヤ人ってなってます。ヘロデ、ヘロデ大王の祖先がエサウです。ヘロデ大王はエドム人です、イドマヤ人です。でこのよろしいでしょうか、約束祝福、これをですね新約で見てください。ローマ9章13節、ローマ書9章13節、ヤコブみたいな、ね、こういうずる賢い、こういうものを神は何て言ってます？私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。あのね、クリスチャンね、トリックにはまるんです。私の中にまだこんなに清くない考え方があります。 私はずる賢いです、私はねこんな風に汚れた考え方をしてね、こんな人間でどうしようもありません、もっと清められますように。神はどのように見ているんですか皆さん。そのヤコブを何て書いてあるんですか。愛し、どうしようもなくずる賢くね、自分にあって非常に機転が利く私たちみたいなものをあえて神は愛しって言ったんです。皆さん、自分が改善されようとか自分が清くされようとか自分がクリスチャンとして立派になろうとか、もっとね神のために使えてもっと何とかしようとか、そういう思考パターンに陥るのはトリックです。私たちはヤコブなの。そのヤコブは神は愛した。それでさっき言ったように私の子よ、かぐわしい香りよと主はもう見てる。そこに休むんです。神はこの証明をエサウには与えなかったんです。あえてヤコブを選んだ、虫けらのヤコブを選んだんです。そうでしょ。私たちもそういう自分見てね、自分が立派なクリスチャンになってね、奉仕してね、伝道して神のためにうんと使いたい、やめた方がいい、やめやめやめ、それは空回りになります。一生懸命使え使え使え、家庭を犠牲にして使え、ね、もう食べたいものをこらえて温泉行くのもやめて、ディズニーランドも行かず、映画も見ないで、歯を食いしばって必死にやめ。私たちがそんなことやろうとやるまいと関係がない。神は誰を愛したんですか。ヤコブです。エメン。皆さんはエサウ？ノー。私はヤコブ。だから私はさっきの祝福は私のもの。神は私を選んだ。エメン。そこに休む。そこに休む。そこに座るんです。ハレルヤ。何かガタガタガタガタやめ。神から見たらちょっと座っててくれよ。バタバタしない。神の国でバタバタする必要はない。マリアのように足元に座ってくれ、座ってくれ。そして私をエンジョイする、お方を楽しむんです。イエスというお方を、イエスは私たちを楽しんでくださっている。このヤコブに対する約束は今私たちが継承しているんです。アブラハムの約束はイサク、そしてイサクを通してヤコブへと継承され、今私たちヤコブ、まことのヤコブにあって成就している。そこに座ってください。座るんです。皆さんを神は選び祝福した。エメン。座るんです。ハレルヤ。でこのヤコブはエサウにですね恨まれて逃げ出すわけですね。28章を見てください。創世記28章1節、イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、またここで言ってます、イサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福し、そして彼に命じて言った。ね、その前にまあリベカがねエサウが殺そうとしていることを知ってまた耳打ちするわけよ、あのイサクに。とイサクがそれに乗っかってね、わかります、イサクって坊ちゃんでしょ、お尻に引かれてるんです。でこのリベカの計略の通りにヤコブを呼び寄せて彼を祝福して命じていった、カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない、さあ立ってバラアラムのお前の母の父ベトエルの家に行き、そこで母の兄ラバンの娘たちの中から妻をめとれ、全能の神がお前を祝福し多くの子供を与えお前を増えさせてくださるように、そしてお前が多くの民の集いとなるように、神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。またここで予言が出てます、約束が出てます。この約束は誰に対するものですか。私たちです。私たちに対してイサクは祝福しているんです。 全能の神が、これ自分の名前入れてください、ドクター・ルークを祝福し、多くの子供を与え、私を増えさせてくださるように、そして私が多くの民の集いとなるように、神はアブラハムの祝福を私と共にいる私の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、私が今起立しているこの地を継がせてくださるように、私に対する約束です。何回確認されてます？アブラハムに対して何度も神は語っている、イサクに対しても何度も神は語っている、またイサクはヤコブに対しても何度もこの約束を語っているんです。皆さん、何度も何度も聞くことです。初めは関係ない、だんだんと自分のものになる。なぜ？信仰は何から生まれるんですか？聞くことです。この良き地、私たちが相続した良き地、これは今何ですか？キリスト。私たちはキリストという良き地の中に置かれ、キリストを得て、キリストのあらゆる良き産物を享受している民です。ですからこの約束は今私たちにあっても成就している、あるいは成就しつつあるんです。皆さんね、よくこういう人いますね、あの先生に祝福されて、この先生に個人予言もらう、いらないでしょ。だってイサク、アブラハム、イサク、ヤコブに神が直接に予言し祝福した祝福は今誰のもの？皆さんのものです。ハレルヤ。皆さんは祝福されている、祝福されている。誰によって？神です。なんかあの人たちはね、欠けてるかのようにね、ください、ください、で列並ぶのもね、ずらずらと、もう1番2番3番、何をあなた、私が先よとヤコブやってるの。我々そんな風にする人あんの？我々一番ビリで結構です。ビリで結構です。なぜビリ、神の国でビリであっても新約の生徒よりは偉大なんです。私たちはすでに祝福されている。祝福されている。さあ、そこでね、ヤコブはですね逃げます。でここでですね、ベテルのですね幻28章を見てください。28章でですね、アブラハムは逃げるわけですが、ある時に、石を枕にしてですね眠っちゃったんですね。15節、これですね、その前に、11節ですね、あるところに着いた時日が沈んだ。でそこで、石を一つ取り枕にして横になった。でその時夢を見た。一つのはしごが、これ面白い言葉、地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いがそのはしごを上り下りしているという幻を見たんです。でこの幻によって、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたもあなたと子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。誰に対する約束？私たちです。エーメン。私たちは決して捨てられない。また私たちはこの地を得るんです。また私たちの子孫は祝福されるんです。この場所に対してヤコブは眠りから覚めました。わあ、ここに主がおられるのに知らなかった。そこで彼はですね、よろしいですか、なんと恐れ多いことか、こここそ神の家、天の門である。天に向けてっていう言い方ね、天に向けてはしごが立てかけられるっていう言い方は自然なんでしょ。ここね、 地に向けて立てかけられてあるはしご。不思議な表現です。皆さん、我々ね、天の門、天に至るのに自分ではしごをかけて天に、皆さん自分で行けます？行けない。はしごは天から地に向けて立てられるんです。これがはしご。そこを天使が上り下りしている。そしてここは神の家である。だから天の門であり、でこの石の枕ですね、これをに油を注ぎ立てた。そしてベテルと名付けた。ベテルってどういう意味ですか？神の家です。さあ、それで皆さん新約聖書を見てください。新約聖書、新約聖書、ヨハネですね、福音書を見てください。ヨハネの福音書1章51節をお読みください。今のこのヤコブの見た幻、これはどこで成就しましたか？ヨハネ1章51節こう言ってます。イエスは言われた。誠に誠にあなた方に告げます。天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。地に向けて立てかけられてあるはしごって何？ジーザス。だって天の門でしょ。イエスはご自身を何と言いました？私は門である。天に至るには我々が駆け上ったってダメ。天から地に向けて上からかけられてあるはしごによって天にアクセスできるんです。ですからこのベテルの家における幻はしごの実態は誰？ジーザス。このイエスが来た時にこのヤコブの見たベテルにおける幻は成就した。エメン。私たちはこのはしごによって天と直結しているんです。イエスによって我々の霊は天の至聖所と直結しているんです。そしてそこに天使が上り下りしている。そしてこのヤコブに対する約束、これは今誰のもの？私のもの。皆さんは祝福の民、皆さんの子孫は祝福される。誰によって？イエスによってです。そこで私たちはここでですね、記念として、ヤコブは記念として石にですね油を注いで立てましたね、立てましたね。私たちは新約聖書では、教会っていうのは何だって言われています？教会っていうのは神の家でしょ。ベテルの実態は教会です。だけど教会っていうのは別に教団教派じゃないですよ。あら、人間が作った宗教法人です。教会、私たちです。そして私たちは何だって言われているの？ペテロの、ペテロ書を見てください。ペテロ書、第一ペテロ書 2-5、 第一ペテロ書 2-5 をご覧ください。ペテロはこう言ってます。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられよ。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げよう。皆さんは初めは土くれでしたね。今皆さんは何になってるの？石です。皆さんはペテロです。そしてその石に皆さん、神は何を注いでくださったの？油。皆さんね、油注ぎ、これから油注ぎ注ぎ求めなくていいって。もう皆さんにはこのベテルにおいて生ける石としての皆さんの上に油がすでに注がれているんです。そしてその油を注いだ石をヤコブは記念碑として建てた。皆さんは記念碑なんですよ。わかります？キリストが成し遂げた御業の記念碑です。またここに神がいると言ったその記念碑なんです。神は今皆さんのどこにいるんですか？霊のうちです。皆さんは神の家、神殿です。だから皆さんは生ける石として油を注がれ、記念碑として建てられているんですよ。ハレルヤ。これがベテルの幻です。ご自分をキリストの御業の記念だと 理解してください。第一テモテ3の15見てください。第一テモテ3の15をご覧ください。第一テモテ3の15、それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。神の家とは生ける神の教会であり、この教会は真理の柱、また土台である。教会ってどこにあります？皆さんです。皆さんが教会です。これは神の家、真理の柱、また生ける石として油を注がれ記念碑なんです。エペソ書 2-21、 エペソ書 2-21 こう書いてあります。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石である。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるため、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなる。これが教会です。で、教会最終的に黙示録いきますと何が出てきます？宝石です。わかりますか？あのね、聖書は結婚に始まって結婚に終わるって話は前にしましたね。塵でできた人間、今私たちは何？石、油を注がれた石、記念碑として建てられた石、生ける石として共に組み合わされ建て上げられていく、これが教会。そして黙示録行くと何になります？宝石です。子羊と新エルサレムの結婚があると同時に宝石があるんです。皆さん宝石なんですよ。だから塵でできたものは作り変えられて石になり、油注がれて石になり、記念碑として建て上げられる。黙示録行ったら皆さん何になるの？宝石です。ハレルヤ。神の臨在は初めね、もう小さな幕屋の姿勢上だけ。今神の臨在はクリスチャンの霊の中に非常に多くのこの教会として、あらゆる地上のあらゆるところにある。そしてこの臨在が今度は新エルサレムに行くと立方体がそのまんま神の栄光で輝いてね、都になっちゃうんです。ですから聖書は種がまかれ、これが発達して刈り取りがある。刈り取りが黙示録です。皆さんが今生ける石として神の家に築き上げられつつある、油を注がれる記念碑です。そしていずれ皆さんは宝石になるんです。ハレルヤ。これが全聖書のプログラム。そしてこのはしごを上り下りする御使い、皆さん御使いになりたい？天使になりたい？天使は人間を羨んでるんですよ。私たちのこの体を持って主を賛美することができる天使は、ヘブル書を見てください。ヘブルの1章14節、天使は私たちに使える霊なんです。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者、誰のこと？救いの相続者誰ですか？私。救いの相続者である私たちに使えるために使わされている。皆さんには御使いが使えているんです。ヤコブはこのようにしてですね、エサウを騙し、そして長子の剣を取り、そして神はエサウを退けヤコブを選んだ、そして祝福を盗み取った。しかしそれを神は良しとしているわけですよ。むしろそれを用いているんです。そして私たち誠のヤコブ、ずる賢いこのヤコブをあえて選び、そしてベテルの家において生ける石として油を注ぎ、記念石として今建ててくださったんです。そしてこのあらゆる祝福は、アブラハムに対する祝福は今私のもの。皆さんは祝福された、あらゆる面で栄える。エメン。今の状態見ちゃダメですよ。今のこの家計簿見て、通帳のね、残高、ノーノーノーノー、違う違う違う、これから目を離して天にあるものを見る。天からはしごが下り、そこに御使いが上り下りし、我々に仕えてくださっているこの幻を見るんですよ。 これが神の家です。神の家で暮らすということは栄光です。エメン、ハレルヤ、ハレルヤ、喜びがあふれるちまちました。そんなね、現代の預言者の幻、そんなもんどうだっていい。これだけ大きな幻がある。石なるもの幸い、今油を注がれ、皆さんはいずれ宝石です。ハレルヤ、この幻の中を歩むんですよ。エメン、ますます我々は栄える、ますます我々は豊かになる。豊かになればそれは父の栄光となるであろう。ハレルヤ、祈りましょう。おお、ハレルヤ、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、イエス、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、おお、ハレルヤ、主を感謝します。このヤコブはどれほどずるなしこく、主よ、人間のレベルで見ればなんということ。しかしあえて神はこのヤコブを選んでくださったことを感謝します。私たちは虫けらのヤコブです。しかしイザヤ41章で主は、恐れるな虫けらのヤコブよ、私があなたの右の手を、我が右の手を持って取り、あなたを支える。恐れるな、たじろぐな、私はあなたの神である。あなたに逆らう者は退けられるであろう。あなたによって周りの人々は全て祝福されるであろう。あなたの子孫も祝福される。アブラハムの約束、イサクへ継承され、今ヤコブである私たちのもとに継承されたことを感謝します。そしてヤコブはエサウに追われるこの逃亡の途上、ベテルの幻を見たことを感謝します。まことにここに神がいる。神は今人間が作った像ではなく、また人間が作った建物でもなく、私たちの霊のうちにおられるお方であることを感謝します。神の臨在は今私たち教会にあります。まことのベテルの幻の成就実態は教会であります。私たちであります。キリストの体の主体として、私たちはこの神の家の中に、キリストの体の中にバプテスマされたことを感謝します。このアブラハム、イサク、ヤコブへと継承されたあらゆる祝福は今私のものであります。私のものであります。それゆえあなた方は得たものを奪い取られてはならない、欺かれてはならない。あなた方はすでにこの祝福を何度聞いたことであろうか。アブラハムに対して、イサクに対して、ヤコブに対して、神は何度約束をくださったことであろうか。この約束を自らに語りなさい。与吉を受けずに子孫が栄え、あなた方が成すところは全て祝福されるであろう。私のもの、今私たちは生ける石として、生ける石として油を注がれ、ベテルにおいて建てられていることを感謝します。神は立っているものを倒す民ではありません。倒れているものを立ち上がらせる神であります。聖霊は人を倒すものではなく、聖霊は人を立て上げるものであります。石に油を注ぎ、その石を立てた。今 倒れているもの、今落ち込んでいるもの、今自分の人生を見失っているもの、油を吸われ立て上げられなさい。あなた方は神の家の一部であり、あなた方は生ける石であり、いずれ宝石へと磨かれるであろう。立て上げられなさい。立ちなさい、立ちなさい。立ち上がるように、ベテルになって立ち上がるように、そしてこの神の技の記念となるように、あなた方は神の技の記念である。おお我が子よ、愛おしい我が子よ、なんというかぐわしい香り。あなたこそ私の愛する子。主が祝福された野の香り。神があなたに天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒をすでにお与えになった。このブドウ酒に酔いなさい。新しい皮袋に新しいブドウ酒を入れ酔いなさい。喜びに満ち溢れるように、キリストのブドウ酒、またこの穀物、キリストの体、大麦小麦、キリストの命、この糧に預かるように。そしてあなた方は共に組み合わされ、生ける神の神殿とされるであろう。神の御住まいとなり、ここにまさに主がいますと、まことにここが主のおられるところであると、あなた方を見るときに世の人は言うであろう。神を見たと。あなた方を通して輝き出るもの、あなた方を通して流れる命、あなた方からこぼれるキリストの香り、ハレルヤ。これによってあなた方は神の栄光を発表する民である。あなた方は燭台であり、モーセの顔の輝きは一時的であったが、あなた方の顔の輝きは永遠である。消え去ることがない。目先のものを置くことがないように、目先のもので振り回されないように、このベテルの幻を見るように、ヤコブの幻に預かるように、あなた方は栄光ある器、選ばれた民、神の所有、神の祭司、神の神殿、油注がれた生ける石、立て上げられなさい。おお、ハレルヤ。あなたの後を見るときに神の十字架の技を見るであろう。十字架があなた方の上に全うするように、キリストの死があなた方に絶えず全うし、キリストの復活の命があなたから溢れ流れ出るように、内側の霊を鍛えるように、霊によってこの祝福を自分のものとして経験の領域へと引きずり下ろすように、あなた任せにしてはならない、他人任せにしてはならない、自ら勝ち取りなさい。後にヤコブは野牧の私で、あなたが祝福してくださらなければ私はあなたを離しませんと言ったように、主を離してはならない。ヤコブであるように、かかとをつかむものであるように、神のかかとをつかみなさい。祝福を受けるまで離してはならない。ハレルヤ。ヤコブよ、祝福されたヤコブよ、あなたには聖霊が注われ、聖霊の油が内に宿り、そして聖霊の管理があなた方のうちに外にあるであろう。あなた方の人生は全て神によってコントロールされており、あらゆる祝福へとあなた方をもたらすためであり、そして神の家にとして立て上げるためである。このことを見るように、目の前のものをつぶやくことがないように、神のご計画を見るように、あなた方は一向の器、神の住まい、生ける石、油注がれたもの、神の記念。ハレルヤ。手を挙げてください。ヤコブの幻を見るように、この幻を自分のものとするように。 まことにここは主の家である、主のおられるところである、私のうちにおられる主、その主を流し出すように、
Hallelujah.
主よ、どうぞこのベテルの幻の中にとどまり続けることができますように。私たちの上を天使が上り下りするでしょう。おう祝福された者よ、おう生ける石、油注がれた石、建てられた石、記念碑とされた石、神の住まいとされた石、幸いである。ますます立て上げられますように。